テサロニケの信徒への手紙第1、2章1節から4節までをお読みいたします。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか、知っての通り、私たちは以前フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。本日は日々御言葉に親しみ、小さなイエス様、小さなキリストに自分がなることを目指すことで、周りの方々を祝福する人に成長していこうというお話です。まず先週の第1章の復習から始めたいと思いますけれども、この手紙は使徒パウロという方がテサロニケの教会の方々に書き送ったものです。で、もともとパウロという人は、アジアの方に、いわゆる東洋にずっと生活をしていたんですけれども、海を渡ってヨーロッパに渡ったっていうのは、どうしてそちらに渡ったのか覚えてらっしゃいますでしょうか。使徒言行録の16章に書かれている通りですけれども、幻の中でマケドニアの人が、ヨーロッパ人が、私たちを助けてくださいとパウロにお願いをしている、そういう幻を見たので、わざわざ海を渡って、本当は他のところに行こうと思っていたのに妨げられて、ヨーロッパに渡ってきました。で、ヨーロッパに渡った後に、パウロはイエス様こそがメシアである、そしてこの方が罪を許して私たちに命を授けてくださるんだよっていう話を語るんですけれども、最初に集団でそれを信じてイエス様の道に入ったというのはどこの人たちだったでしょうか。実はこの手紙を書いた相手であるテサロニケの教会が集団でそのイエス様の道に入っていた最初のヨーロッパの教会です。で、その信じた人たちは、テサロニケの教会ですけれども、激しい迫害にあったんですね。で、なんで迫害に彼らは会わなくてはいけなかったんでしょうか。覚えてらっしゃいますでしょうか。実はこの教会ですけれども、みんなユダヤ人のユダヤ教の会堂に毎週土曜日集まっていた人たちだったんです。ユダヤ人だけでなくて、現地のマケドニア人、ギリシャ人、正式な改宗の手続き、ユダヤ教に改宗するっていう手続きを正式に経ないまま、一緒にユダヤ人と一緒に天地創造の神様を礼拝していました。で、ユダヤ人は彼ら現地の人たちを歓迎して一緒に信仰生活を続けていたんですが、そこにある日突然パウロ、シラスという人が飛び込んできて、 私たちが待ち望んでいたメシアっていうのは十字架で苦しんで死んでよみがえるっていうふうに最初から決まっていたぞ。でその方は実際にもう来られていて、それがイエス様だっていう話を熱心にある日突然入ってきて、そういう話をし始めたわけです。でユダヤ人はまさかあんなやつがメシアなわけないだろうと思ったんですが、永遠の世界に異常なほどまでに興味を持っている現地のマケドニアの人たち、ギリシャ語を話す人たちは、あ、それこそが私たちが求めていた神様だ、合点してしまったんですね。それでなんとユダヤ人から離れてみんなパウロについていってしまったんです。で面白くなかったのはユダヤ人ですので、ごそっとみんなが抜けていってしまって、この野郎と思ってパウロやその抜けていった人たちのことをこう責め立てるわけです。自分たちだけでは数が足りないので、現地の権力者、力を持っている人たちを巻き込んで弾圧してしまったんですね。でパウロはそこに3回、土曜日3回話をして、もういられなくなって南の方に進んで、アテネ、コリントと500キロも先の町に移って、そこで福音を語り続けるんですけれども、テサロニケの人たちは信仰の愛に満ちて素晴らしい教会が立ったのに、この教会が滅びてしまうんではないか、かなり心配しましたけれども、そうはならずに立派にイエス様と共に歩む共同体になったのを喜んで、パウロは手紙を書き送りました。で1章6節にある通り、テサロニケの教会員は主に習うものとなり、また7節、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至った。激しい迫害にもかかわらず、ある意味理想的な教会がテサロニケに立ち上がって、パウロのその約3週間の伝道が大成功に終わったということがわかります。で私たちはこの2章の御言葉から現代の教会多くを学ぶことができると思って、これから今日の話をさせていただきます。では一つ質問を投げかけたいと思います。私たちの日本キリスト教団は約30年前に人数が一番多くなって教会員、礼拝出席者一番多い1990年代に記録した後は、会員数も礼拝出席者もどんどん徐々にこう減っていっています。それで教会員は今高齢化し、最近は規模が大きく縮小するという教会が普通になってきています。そういう現実があります。でその教会の勢力が衰えるというところにどう対処すべきかということで、教団の責任ある方々は何度も話し合いをされてきました。で5年前ぐらいでしょうか、重要な会議に出席してそこから帰ってきたある先生が、情けないなという感想をこぼされていました。日本キリスト教団は自分たちの組織を守るために伝道するのかということで、とても残念がっていらっしゃいました。で私たちはそのコメントをどう受け取ったらいいのか考えてみたいと思います。組織が衰退しつつある、そういう現実を前にして、どうすれば一緒に歩める人を増やせるか、どうすれば伝道がうまくいくのか、人が減っていく中で自分たちの組織を大切にしたいという思いから、伝道したいという思いが湧いてくるのは当然だと思いますけれども、 それは素晴らしいことなんでしょうか。それともその方が言われた通りに衰える現状に対応すること自体は情けないことなのでしょうか。素晴らしいことなのでしょうか、それとも情けないことなんでしょうか。答え決めてください。で、実はちょっとパウロはそのような質問にコメントに対してはっきりと神様の心はどうなのかというのをこの2章で記しています。現代の21世紀に通じる福音伝道の鍵というものをここに示して、あります。で、それがなんと2章全部を見ると2つも鍵がこう示されています。私たちの注目すべき点で、その第1は2章の3節4節に書かれています。3節、私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありませんとあります。迷い、不純な動機、ごまかし、そういう宗教のやり方が当時このテサロニケの町にもあったから、こういうふうに書いているわけです。ローマ帝国は地中海全域をこう支配するにあたって、石畳の街道を伸ばし、全世界のこう地中海全域に伸ばすわけですけれども、エグナティア街道という重要な街道がこの町を通っていました。そしてテサロニケは良い港がありましたので、世界中の人と物と情報が行き交う、宗教も行き交う、そういう町になっていました。テサロニケはマケドニアの都、州のマケドニア州の都で、アカイア州の方の商業地であるコリントと北の方の、テサロニケっていうのはとても繁栄する町として当時有名でした。コリントの方がどうでしょうか、25万人ぐらい人が住んでいるとすると、テサロニケは12万人か10万人かというぐらいの大きな規模の町でした。ですからそこにはアポロの神とかアテネの神を信じる人、それを述べ伝える人がいました。もしくはギリシャの古い神々で性的な誘惑に引き込んだり、お酒を飲みましょうという宗教、ギリシャ古い宗教もありました。エジプトの神々を拝みましょうという人もいて、エジプトの神々を信奉する人たちもいました。またローマの偉大な政治家を神格化、神様のように拝む人たちもいました。で、それを伝える大部分の宗教家がなんと神々を信じた、自分が伝えている人の神を信じた人をある意味身ぐるみ剥がすような形で、私腹を肥やしているという現実もありました。そんな中でパウロとシラスは自分に利益を生み出すようないかなる下心も持たずに福音を語ったと言っているんです。私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。で、福音というのはイエス様の十字架の罪の許しとイエス様の復活による命の恵み、純粋に伝えた、自分の利益になるとかっていうのは一切考えずに相手のために、神のために伝えた。4節後半にはこのようにあります。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。聖書の話は聞くと聞いてる人を傷つけることがあります。あなたは今のままでは神様に喜ばれません、罪を犯しています、いや罪を犯さずしては生きていけません、そういう現実を私その聖書の話 話を聞いた人たちは向き合わなければなりません。あ、自分って汚れてるんだ、そういう面があります。そういうふうに悟る面があります。パウロは相手が傷つくかもしれないと思っても正直にそのような現実を語りました。相手を褒めたりおだてたり良い気持ちにさせようという意図でイエス様を伝えたわけではありませんでした。逆に天地創造の神様のために、その神のためということだけを思ってパウロは福音を語ったと言っています、記しています。で、その神様は人の心を吟味する方、つまり人のその福音を語る人の心を試験した上でよしと認める、そういう神様であって、その方が喜ばれることだけを考えてパウロは御言葉を伝えていったと証言しています。自分を有利にするさまざまな動機あったと思います。初めてヨーロッパに渡って宣教したのはこのパウロでした。で、もしそこで多くの人たちがイエス様を信じてくれれば、自分を派遣してくれた、使わせてくれたアンテオケの教会に戻って、こんなにたくさんの人が信じたんですよって言って、自分の働きの成果を報告して自分の評価を高めてもらう、そういう誘惑もあったと思います。でもそういう市場を一切かなぐり捨てて、パウロは純粋に神様とまた相手の命の救いだけを考えて御言葉を語ったというのです。で、現代の私たちは意外とそれができません。どうしても頭では分かっています、福音は神様のため、相手のため。でもどっかで、あ、相手の人を信じたら自分の教会がもっと活発になるなとか、そういう市場をどっかで絡めてしまうものです、ことが、あ、そういうところが出発してしまうことがあります。先ほどの質問に立ち返ってみたいと思いますけれども、教会の勢力が衰えていくからどうやって立て直そうか、ああやって伝道しよう、こうやって伝道しよう、世の中に出て行って福音を語って教会員を増やそう、この今日の2章の御言葉から見るとやっぱり情けない動機だと言えると思います。私たちの福音って、そんな自分たちの教会を豊かにしようとか維持しようとか、そういうレベルの福音じゃないですよね。相手が生きるか死ぬか、イエス様が十字架にかかってくださって、神様がそのイエス様をよみがえらせた、それを生かせるかどうか、そういう大事なことが私たちの福音に、伝道にかかっているわけです。私たちの神様は、そうか、教会の人数を10倍にするとか、献金の額を100倍にすることするとか、簡単におできになります。そういうところは神様に委ねて、純粋に相手の救いのために福音を語れるのか、そういう微妙な動機の違いを神様はいつも私たちご覧になって試されている、そういう神様です。私たち毎週朝1時間早く9時半から子どもの礼拝を執り行っていますけれども、先生方も本当に純粋に子どもの救いのためにイエス様から命をもらって神の国につながれるように 幸せに生きるように一人一人先生方語っていらっしゃいます。でも大人で集まって6月にも伝道について考える機会って持ちましたけれども、大人が集まってこれからの伝道どうしようか、創価教会どうやってやっていこうかということになると、やっぱりどっかなんか配線がこう違ってしまって、組織を維持するためにどういうふうに伝道しましょうということで、こう伝道の動機というのがちょっとこう本来の伝道の動機からこうずれてしまうということが実際には私たちの中では起こってしまいます。そういうことで組織をどうするのかということを考えて伝道するのは、実は神様としてはやめてください。なんでかっていうと、会社の営業と一緒ですよね。この商品を買ってくれたら自分の会社の利益が上がる、そういう市場を絡めて周りの人を結果的に利用してしまう面がある、そういうことを考えながら伝道するのは結局は相手を傷つけてしまう面がある。でそういうことを考えるんではなくて、純粋に神様と相手のことを考えて伝えていこうというのがキリスト教会です。私たちは地域の方々を利用するんではなくて、地域の方々を祝福するために伝道をしようということです。はい、では、2点目のお話です。テサロニケの教会、美しい理想的な教会が立ち上がりましたけれども、そのどうしてそんなにうまくいったのか、2点目の秘訣が今日読まなかった11節12節にこのように書かれています。11節、あなた方一人一人に、そして12節は呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め強く進めたのでした。実はここに深い意味が隠されていると思います。あなた方一人一人に呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め強く進めたのでした。つまりユダヤ教の街道で福音を語るのみならず、一人一人に対して呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め強く進めた。現地の方々の多くが、マケドニア人の多くがイエス様を信じて、イエス様の道に入っていきました。その時にパウロはそれだけでなくて、一斉に語るだけでなくて、一人一人に丁寧に対応した、指導した、慰め励ましたということがあります。現代の教会とちょっと違うんじゃないかなと感じました。私たち現代では、洗礼を受けたいという方がいらした場合には、ある程度丁寧に、もしくはかなり丁寧に、その洗礼準備会という形で聖書の学びを一通り、できるように、サポートいたします。でも多くの場合は、洗礼を受けてしまった方に対して、その後どんなふうに信仰生活を続けていくのか、一人一人に丁寧に対応する、学びを続けていくということがかなり手薄ではないかと思います。でもパウロはここで書いてあるのは、信じた後にも一人一人に丁寧に対応して、その方がどんなふうに神様との関係を結んでいったらいいのか、かなり短い期間でしたけれども、パウロとシラス力を尽くしたということがここで分かります。でその中身、どういう指導がなされていたのか、12節の後半にはこうあります。ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。信じた方々を神様は、神様の 国と神様の栄光に預からせようと神は招いている。それに向かってパウロは一人一人を支えたということがわかります。イエス様は信じた方々がただ罪許されて、ただ神の国につながるものになるで終わることを望んではいらっしゃいません。で、当時の多くのリーダーがそうであったように、信じた方が小さなキリスト、小さなイエス様になっていくことを、イエス様ご自身天に変えられる前に指導されたし、パウロたちもアンティオキア教会でみんなそのリーダーたちが小さなキリスト、小さなイエス様に成長していったっていうのをみんなで体験していました。ですからそれがこのテサロニケの教会でも起こるように、パウロとシラスは信じた方々が小さなイエス様になれるように、一人一人に丁寧な指導がなされていったわけです。私自身も含めて、人間というのは実際にはたくさんのトラブルを抱えながら生活をしています。で、トラブルに苦しみながら毎日の生活を送っています。つまり人間というのは生まれながらにしてトラブルメーカーなわけです。自分自身でトラブルを巻き起こしてしまう人間です。で、教会でイエス様に出会って、罪許されて命をもらい始めると、だんだんそれが変わってきます。でもそこでイエス様との関係が深まっていかなければ、なかなかトラブルを乗り越えられる人にはなっていきません。そこで大事なのが、信仰生活を続けながら自分自身が小さなイエス様、小さなキリストになっていこうというビジョンが大事です。で、もしそのビジョンを握り続けて、自分はイエス様の御言葉を聞いてそれを行っていく中で、自分はこう変わっていくんだ、トラブルを生み出す人からトラブルを解決する人に生まれ変わっていくんだというビジョンがあって、日々日々御言葉と親しみイエス様に祈りを捧げていくと、実際にそういう方々は気づいてみると、以前トラブルメーカーだった人が気づいてみるとトラブルシューター、自分の問題を解決しつつ、なおかつ他人の問題を背負う力もこういつの間にか身につけていく、そういう人に成長していくわけです。でも、もしそういうビジョンを、自分は小さなキリストになるんだ、小さなイエス様になるんだというビジョンを教会が提供できなかったら、なかなかそれは起きにくいし、ましてや牧師や長老が信じた方々、洗礼を受けた方々をさらにそうなれるように支えていかなかったら、なかなかそこには到達することができないものです。私たちのキリスト教会にはそういう小さなキリストになりましょう、そしてそういうふうになりたい人たちを支えていきましょうというビジョンが明確には持てなかったんではないかと思います。その微妙な小さな違いが、テサロニケの教会と現代の多くのキリスト教会との違いになっているのではないかと思っています。パウロはこのテサロニケの2章で2つの秘訣を記して残して書き残してくれました。一つは自分の事情、もしくは自分の教会の事情を絡めずに、純粋に神様と相手のことを思って福音を伝えていく、そういう心を神様はいつも私たちの心を調べていらっしゃる、それに 神様の期待に応ずることが大事であるということ。でもう一つは、自分が信じた方々が小さなキリストになるんだ、小さなイエス様になるんだというビジョンと、それを教会として支えていく働きをすること、牧師と長老がサポートしていくこと、なんとこの2つだけを実行するだけで、私たちの教会ってこう創価教会だけでなくて、多くの教会が今までと違ったより力強い歩みをできるようになるはずです。改めて2000年前、西暦51年ですけれども、パウロが一番最初に記した手紙を学ぶことで、私たち多くを学んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうぞ私たちを小さなイエス様、小さなキリストのように、魅力にあふれた、愛にあふれた、またあなたの知恵にあふれた信仰者に成長させてください。お互い支え合いながら、また学び合いながら歩んでまいりますので、どうかあなたが残してくださった教会への知恵を十分に汲み取って、21世紀の多くの人たちの救いのために、これを発揮して用いていくことができますように。自分たちの都合を考えながらの伝道ではなくて、多くの方々がその本人自身が作ったトラブルで苦しみ悩んでおりますので、私たちが小さなイエス様になることによって、その方々の重荷を共に背負いつつ、イエス様の方法、あなたの知恵によって乗り越え、この地上にあなたの御国の平安が豊かに望むように、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。